説教。イエスは彼らを解散させられた。棚橋千恵美副牧師です。
司会者の祈りには口にありましたけれども、本日の第一礼拝、主礼拝は石橋牧師が説教されるはずでありました。先週の火曜日に教団のお仕事からお仕事を終えられてから高熱が出て病院に行かれまして、インフルエンザと診断されました。昨日はもう平日に戻っておられて元気になっておられましたので、どうぞお安心いただきたいと思います。ただ今日までは外出ができないということですので、今朝は私棚橋が担当させていただくことになりました。昨日の土曜日に幼稚園でお父さんありがとうの会がありました。1月下旬頃から越谷幼稚園の中でもインフルエンザが流行り始めまして、残念ながら数人の園児がお休みでありました。昨日のことですから、石橋園長先生も欠席せざるを得ず、お父様方、保護者の方々にくれぐれも申し訳ありませんと、伝えてほしいとのことでしたので、それで、申し上げました。何と言ったかと言いますと、今日お休みの子どもたちの他にももう一人とても残念に思っている人がいます。実は園長が先週インフルエンザにかかりまして、今日は欠席です、大変申し訳ありませんと、年中小組と年長組のそれぞれのホールに集められた時に伝えましたら、わはははは、と年中小組のお父さん方も年長組のお父さん方も全く同じ笑いで返してくださいました。心配ではなくて楽しそうに面白そうにわははは、って笑われてしまいまして、でもこれは実は言うと私の予想通りでありました。でこのことをそのまま昨日芝居先生にお父さんありがとうの会が無事終わったことを伝える際に、このこともそっくりそのまま報告いたしましたところ、石橋先生喜んでしまいまして、わははは、とそれで帰ってまいりました。本当にこの今の笑い声の10番ぐらいです、わははで、本当に越谷幼稚園は何があっても楽しむことのできる、本当に良い幼稚園であります。さて今日の聖書の箇所でありますが、4000人の給食の出来事であります。すでに6章30節以下に5000人の給食の記事がすでに語られていますので、2度目の給食の出来事となります。5000人と4000人、そしてパンの数は5つと7つで、残ったパンのくずも12カゴと7カゴなど、細部におきまして違ってはいますが、内容はほとんど同じであります。この2つの給食の出来事、なぜ全ての人が食べることができて満腹することができたのか、私たちが、信じがたいことであります。私たちが納得するためにどうしても合理的に解釈したくなります。よく取り上げられるその説は、ここに集まった人々がそれぞれにパンを隠し持っていた。イエス様はそれを分け合うように命じられたので、人々は心を開いてそうしたのだという、そういう解釈であります。一番分かりやすいというか、私たち人間の考えの範囲で、これが一番可能ではないかと思われるかもしれません。しかしイエス様はそのように弟子たちに配らせて、自己犠牲的なことが大事なのだということをお教えになられたのでありましょうか。そうではなく、イエス様は弟子たちに信仰を求められたのであります。それがまず5000人の給食の出来事から示されてまいります。前のページに戻っていただきまして、6章の41節から42節を見ていただきたいと思います。 6章41節と42節。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。イエス様がなされたことが何を意味するのか、このようにイエス様がなされたことが何を意味するのか、それはイエス様は神の国の満ち足りた喜びの食事の間に弟子たちを関わらせ経験させられたのであります。このことは弟子たちにとっては決して忘れることのできない経験であったに違いありません。しかし弟子たちには分からなかったのであります。何が分からなかったのか、自分たちが経験したそのことがそのことに一体何を意味するのかが分からなかったのであります。それゆえにイエス様は弟子たちにより深い二度目の給食の経験をさせられたのであります。今日の聖書8章1節から4節を見ていただきたいと思います。8章1節から。その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。前の5000人の給食の時からどのぐらい時が経っているのかは分かりません。そしてあの時には弟子たちは周りの里や村へ何か食べるものを買いに行かせるようにと提案することができました。近くに歩いていくところでそのようなものを買うそのような場所があったからであります。二度目のこの時はしかしパンを手に入れる手立てが全くないのであります。五千人の時よりこの時の方がもっと偏僻な場所であったということでありましょう。パンを手に入れる術が全くない、手立てが全くない、ここはまさに荒れ野であります。この荒れ野において弟子たちはもう一度イエス様によってパンの奇跡を経験させられるのであります。5節から8節。イエスがパンはいくつあるかとお尋ねになると、弟子たちは7つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンを取り感謝の祈りを唱えてこれを裂き人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので賛美の祈りを唱えてそれも配るようにと言われた。人々を満腹したが残ったパンのくずを集めると7かごになった。二度目のこの給食の出来事で経験させられて弟子たちはその意味を理解できたのでしょうか。いえ、できませんでした。この時の弟子たちには給食の出来事はただ一つの奇跡物語だけにとどまったままであったのであります。分からなかったのであります。分からなかったから、だからイエス様が捕らえられて十字架にかけられた時、弟子たちは皆イエス様を見捨てたのであります。マルコによる福音書は無理解な弟子たちを強調します。イエス様のその御心がわからない、イエス様が示される数々の奇跡のその意味がわからない無理解な弟子たちはかつての私たちの姿です。いえ、それよりも 今もそうではないのかと問われる思いがいたします。心と体は切り離すことができません。食べ物が全くないということ、これは文字通りの意味であり、また心の上渇きでもありましょう。私たちがこの世で生きていく上での必要が食べ物に象徴されているように思うのであります。もう一度5000人の給食の特徴34節をお開きいただきたいと思います。6章34節に次のように言われております。イエス様が大勢の群衆をご覧になって、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた、そのように記されております。この6章の34節の5000人の給食において深く憐れむという言葉は、今日の聖書8章2節でイエス様がおっしゃられたかわいそうだという言葉と全く同じ言葉が使われています。荒れ野のただ中で空腹のあまり倒れんばかりになっている群衆も私たちの姿ではないのかと思います。さてイエス様が7つのパンを取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった、このイエス様のなさったことから、私たちは生産を考え生産式を思い起こすかもしれません。しかしこのことは、ここにあるこの食事は生産そのものではありません。生産はこの荒れ野の食事につながるものではないのであります。イエス様の十字架のご受難の前の出来事であるからであります。私たち教会が繰り返し行う聖餐式は最後の晩餐に続くものであります。そして最後の晩餐においてイエス様が弟子たちにおっしゃられたあのお言葉、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であるとの契約に基づくものであるからであります。パンの給食は神の国の食事を表しているように思います。しかしこれは神の国の絵の招きであります。すべての人が神の国に招かれている、このことが奇跡であります。しかし奇跡が本当に奇跡となるのは、イエス・キリストの十字架の贖いの死と復活においてのみ救われることを信じる時であります。イエス様は群衆がかわいそうだとおっしゃいました。荒れ野のただ中で、すなわちこの世にあって困窮する私たちを思いやり憐れんでくださるお方であります。8章9節、およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。イエス様はまず私たちの思いやり憐れんでくださり、そして私たちをあふれるばかりに満たしてくださり、この世の現実に送り出してくださるのであります。礼拝において、説教において、聖餐において、イエス様の深い憐れみで私たちは満たされているのかと、そのように問われます。恵みを無駄にしてはいないか。特に私自身、説教者として問われる思いがいたします。一家も一緒にいるのに空腹のままである。ある神学書に、これは反対に言えば教会は人々を空腹のままで返してはならないのだと、そのように記されておりました。礼拝において、説教において、聖餐において、イエス様の深い憐れみで満たされているか、 恵みを無駄にしてはいないか、私自身が問われる思いがいたします。終わりに10節、それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方に行かれた。ダルマヌタの地方がどこにあるのかは不明であります。ただイエス様は私たちのためにご自身の命を与えるために十字架への道を歩み続けて行かれます。イエス様に救われて恵みに満ちあふれて喜びを携えてそれぞれの生活の場に帰っていく、福音を伝えるとはこのことなのだと深く思わされます。イエス様は私たちをかわいそうにと思ってくださる憐れみの主であります。深く憐れむ、かわいそうにというのは腹綿がちぎれるほどの痛みを持ったその気持ちがこの言葉の意味であります。十字架の上の死の苦しみ、この苦しみが私たちのために担ってくださった、それゆえに私たちはイエス様のあふれる恵みにいつも預かり続けているのであります。そのあふれる恵みを忘れないために聖餐があります。私たちはどのようなことがあっても弱い私たちはイエス様に救われて恵みに満ちあふれて喜び賛美を持ってそれぞれの生活の場に帰っていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持ってお教えくださり励ましてくださり慰めをお与えくださいましたことを心より感謝をいたします。イエス様はかわいそうに思われた、そして弟子たちの無理解をもまだそのことを非難するのではなく二度にわたって本当の神の国は、そしてその神の国をどなたによってもたらされたのか、そのことを弟子たちに悟らされるためにイエス様はこのパンの給食を経験させられました。私たちも日々このパンの給食の奇跡を私たちは受けていることを思うのです。どうぞ今日から始まる一日一日がともどもに主のあふれるばかりの恵みに満たされて主を褒めたたえつつ歩み続けることができますようにどうぞ導いてください。この礼拝に集ってこられたお一人お一人を豊かに祝してください。神様を求めておられるお一人お一人を豊かに祝してください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。